ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき、安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。信心の光が差すときと、その信心の光とは何でしょうかね。私はその信心の光というのは、神様のお働きを実感するということ。それこそ神我と共にあり、我神と共にありというような実感がいただけれるならば、それがそれこそ心の光ともなるのではないでしょうかね。生活信心ということを言われますね。生活のため、いわば自らの生業であったり、願い事が叶うことであったり、困ったこのことから抜け出す、あるいは病気災難が起こらないようにといったような、そのための信心、生活のための信心から、師匠はいわば信心生活とでも言うのでしょうかね。生活信心から信心生活、その生活というものが信心のためにある、生活のために信心があるというのではなく、信心のために生活がある。いわば私どもがこうやって生かされている、それは生きるために信心をするのではない、信心をするために生かされているのだといったようなことになるのではないでしょうかね。私どもがその神様のお働きを感じさせていただく、そしてそこに神様のお守りというのでしょうか、神様を身近に身近に感じる、そこから私どもの心に、まあ、喜びが湧いてくる。神様から守られている、神様がおかげをくださっている、神様が話しかけてくださる、その信心生活にやはり欠かせないものが、神様を実感しての日々だということでしょうね。それが例えばリズミカルな働きが起こってくる、私どもの何と言いましょうかね、願い事がそれこそ思いもよらぬような願い以上、思い以上のことに展開してくる、成り行きを大切にする、そこにリズミカルな天地の働きが起こってくるといったような、働きを通して神様を感じるということもありましょうし、今朝はお気がけにネギですね、あの食べるネギですけれども、そのネギをいただきました。そして確かネギというのは新刊のことを言うと思いましたが、そのいわゆるこれは取り次ぎ者のことだろうと思います。何か師匠大坪宗一郎氏がそういうご理解をしてくださったような記憶があるのですが、いわばネギ、それは取り次ぎ者のことだと。そしてその負い目からいただきますことは、あ、これは神様が取り次ぎ者としての自覚を持ってのことであれと。まあ日々の生活というものが取り次ぎ者としての自覚を持てと、そういうことを教えてくださったのではないかと思うのですね。神様からお知らせをいただくというと、普通世間ではよく未来のことの占いであったり、まあそうですね、そういう 占いごとに神様を使うというのがよくありますね。いつこの株式なら株式を買ったらいいだろうか、売ったらいいだろうか、あるいはいつ何が起こるだろうか、災害がいつ起こるだろうか、といったような未来の予測ですね。その未来のことが分かれば、それに対処することができる。株でも買うでも売るでも、それこそこの株が将来値上がりする、いついつまでにいくらぐらいまで値上がりするということがあらかじめ人様が分からない、その前に分かれば、安い時に買っておくことができますからね。まあいろいろな相場がそうですね。円相場にしろドル相場にしろ、教祖様は何かお米の相場であったり綿の相場みたいなのをしておられたような記憶があると聞いたことがありますが、いずれにしろ先のことがわかる。そうすれば安いうちに任っておいて儲かることができる。これなどは神様をそれこそ便利屋のようにというのでしょうか、予想屋のように使う、神様のお知らせをそういうふうな未来を予測してもらうということに、自分のため、自分の生活のために使うようなものでしょうかね。そういう神様のお知らせをいただこうという姿勢もあるようですけれども、師匠の下で新人の稽古をさせていただいておりますと、なるほど、神様のお知らせがある、それこそ負い目を通してであったり成り行きの中にであったり、そのさまざまな、まあ、ご神願というのもありますかね、ご神事というのもあるようですが、さまざまな神様からのお知らせがある、そのお知らせをいただくことによって神様を身近に身近に感じることができる、天地とのコミュニケーションですね。しかし師匠の場合は、その神様のお知らせというものが未来予測的なお知らせではありませんね。そのお知らせは神様のお心を教えてくださる。私どもがこうあるべきだ、ああ、あるべきだといったようなことであったり、こういう信心をしてくれ、ああいう信心をしてくれ、それこそここは一つもう一辛抱してくれといったような内容のお知らせであったり、今朝私がいただきましたように、これは取り次ぎ者としての自覚を持てということだなと、神様がネギとして認めてくださるならば、そのネギとしての取り次ぎ者としての自覚を持ってことに当たれとおっしゃっておられるのではなかろうかと心に感じるわけですね。そういう、いわば私どもの心を育てるためのお知らせ、これが師匠のもとでいただくお知らせですね。普通世間では未来予測的なお知らせをいただきたいと思います。先のことが分かればそれこそ災害も避けられる、病気災難を避けることもできる、また儲けですね、儲けにつながることもできる、お客さんが何人来ると分かればそれに応じて仕込むこともできるといったような、私どもが儲けを、あるいは利益、益になることのために未来が分かりたいといったような、そこにいただくお知らせを神様のお知らせと、まあいただきたいものですけれども、そうではない、本当の神様のお知らせというものは私どもの心を育てるためにくださる、神様のお心を吐露してくださる、そういうお知らせですね。そこに初めて私どもと神様との心が 通い合うことができる。神様のお心を分からせていただくことができる。そういう、種類のお知らせということになりますね。そういう種類のお知らせをいただいて、そこに神様のお働きというもの、神様のお心というものを実感させていただくことができる。だからこそ、新人をしようと、次の新人になろうと、いわば心を磨いていくということにもつながってくるわけですね。将来のことが分かったからといって、それが必ずしも直接私どもの心を育てるということにはあまり関わらないように思いますね。そういうお知らせはあまりありません。人間を益するためのお知らせというのではなく、人間を育てるため、人の心を、私どもの心を育てることのためのお知らせを、神様は、この天地金の神様は、師匠大坪宗一郎氏を通して授けてくださる。そこに神様のお心を感じるからこそ、次の新人へも進んでいくことができる。神様のお働きを感じ、神様のお心を感じ続ける。そこに新人生活というものがあるのではないでしょうかね。またその新人生活の醍醐味というものも、それは神様のお心を感じるから、天地との、神様とのコミュニケーションがいただけるから、それこそ神我と共にありとか、我神と共にありといったような実感もいただけれるのではないでしょうかね。神様のお働きを感じる、それは神様からの、何と言いましょうか、お知らせをいただく。そこに神様の私どもにくださるメッセージというもの、こういう心がけでいけよというものを感じ取らせていただき、そしてそれならばそういう心にならせていただこうと精進させていただく。そこにいよいよ神様との交流が深まる。そしてそれが、それこそ心の光ともなるのではないでしょうかね。とても神様を感じるということがまず第一ですね。それは現実の働きの中であったり、またはお知らせの中であったり、さまざまなことの中に神様を感じる稽古がいりますね。そのためには私どもが感性を磨かねばなりませんね。あ、これは神様の働きだ、神様からのメッセージに違いないという感性を磨かせていただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。